7月2日金曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。日本が韓国向け輸出管理を強化してから2年、文在寅大統領はこの2年間我々は誰も揺るがすことのできない国に向かって前進したと評価しました。韓国初の国産戦闘機を製造する KAI 韓国航空宇宙産業がサイバー攻撃を受け、戦闘機の設計図などが流出した可能性があることが分かりました。新型コロナウイルスの1日の感染者が今年1月7日以来半年ぶりに800人を超え、拡大傾向が続いています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。日本が韓国に対する輸出管理強化措置を取ってから2年となる中、文在寅大統領はこの2年間我々は強制と協力によって誰も揺るがすことのできない国に向かって前進したと評価しました。文大統領は2日、日本の韓国に対する輸出管理強化から2年となったのに合わせて開かれた懇談会で、奇襲攻撃のように始まった日本の不当な輸出規制措置に対抗し、素材、部品、製造設備の自立の道を歩み始めて2年、中核品目の国内生産を増やし、輸入を多角化し、素材、部品、製造設備の自立度を画期的に高めるきっかけとなったと述べました。文大統領はさらに、政府は何でも自立しなければならないと考えているわけではない、日本の輸出規制についても外交的な解決のために努力しているとした上で、グローバルなサプライチェーンの中で韓国の強みを生かす一方で、中核的な部品、素材、製造設備については自立度を高め、特定国家への依存度を下げなければならないとの考えを示しました。韓国初の国産戦闘機 KF-21 を製造する KAI 韓国航空宇宙産業がこのほどサイバー攻撃を受け、戦闘機の設計図などの資料が流出した可能性があることが分かりました。 KAI はアメリカやヨーロッパなど海外の大手企業との技術協力を活発に行っており、今回のサイバー攻撃で技術流出が確認された場合、外交問題に発展する可能性も指摘されています。国会情報委員会に所属する野党国民の力のハ・テギョン議員は、北韓で秘密工作を担当する偵察総局に所属するハッカー集団の犯行である可能性が高いとした上で、国家サイバーテロ非常事態を宣言すべきだと述べました。一方、アメリカの自由アジア放送が1日に伝えたところによりますと、アメリカのサイバーセキュリティ企業ファイアーアイの関係者は、先月初めから韓国の軍需宇宙企業を狙った北韓のサイバー攻撃を認知していたと述べ、北韓の偵察総局の傘下にあるハッカー集団アンダリエールによる仕業との見方を示したということです。次の大統領を目指す候補者の支持率調査で、野党陣営の有力候補と目されるユン・ソンニョル前検察総長が 25%、 与党共に民主党所属のイ・ジェミョン京畿道知事が 24% となり、支持率が拮抗していることが分かりました。世論調査会社の韓国ギャラップが先月29日から今月1日にかけ、全国の18歳以上の1000人を対象に実施した支持率調査の結果です。1ヶ月前の前回調査では、イ氏が 24%、ユン氏が 21% だったため、順位が入れ替わりました。一方、多額の給付金を騙し取ったとして詐欺罪などに問われているユン・ソンニョル前検察総長の義母に対して、2日、一審で懲役3年の実刑判決を言い渡され、法廷で拘束されました。 ユン氏の義母は医療資格を持たずに療養型病院を開設し、国民健康保険公団から多額の給付金を騙し取ったとして、医療法違反や詐欺罪で起訴されていました。ユン氏は先月29日に出馬表明したばかりで、今回の判決はユン氏にとって打撃になりそうです。ユン氏は法律と原則に基づき、誰もが同等な捜査と裁判を受けなければならないというのが私の信念であり、家族も例外ではないとのコメントを出しています。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は2日までに新たに826人が確認されました。新たな感染者が800人を超えるのは1月7日の869人以来半年ぶりです。首都圏を中心に集団感染が続き、首都圏の新たな感染者数は3日連続で全体の 80% を超えています。中央災害安全対策本部は、感染力の強いデルタ株の感染者が増えているため、感染がさらに広がる可能性があると懸念を強めています。一方、2日までに新型コロナワクチンの1回目の接種を済ませた人は総人口の 29.9% にあたる合わせて1534万人、2回目の接種まで済ませた人は総人口の 10% にあたる515万人となっています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
梅雨前線の影響で全国各地では今週末にかけて雨が降る見込みです。気象庁によりますと、ジェジュ島が3日午前から梅雨前線の影響範囲に入るのをはじめ、3日午後以降は全国的に雨が降り、地域によっては1時間に50ミリを超える強い雨が降る恐れがあるということです。ジェジュ島と南部、中部が同時に梅雨入りするのは1973年に気象観測が始まって以来6回目です。今年は梅雨入りの時期が例年に比べて10日から2週間遅く、6月ではなく7月に梅雨入りするのは39年ぶりだということです。気象庁は、非常に冷たくて乾燥した空気が韓半島上空に停滞し、梅雨前線の北上を妨げてきたのが原因だと説明しています。サッカーワールドカップカタール大会アジア最終予選の組み合わせ抽選会が1日行われ、韓国はグループ A に入り、イラン、UAE、アラブ首長国連邦、イラク、シリア、レバノンと争うことになりました。グループ A は韓国と中東勢という組み合わせとなっており、韓国は9月から来年3月にかけてほぼ毎月中東でのアウェー戦を戦わなければならなくなりました。 A 組最強のイランとの直近6試合では韓国は4敗2分けと勝ち星がなく、厳しい戦いになりそうです。映画ミナリでアカデミー賞助演女優賞を受賞した韓国の女優ユン・ヨジョンが、アカデミー賞を主催するアメリカ映画芸術科学アカデミーの新しい会員候補となりました。アメリカ映画芸術科学アカデミーは現地時間の1日新しい会員として395人を招待し、韓国のユン・ヨジョンも名前が挙がったということです。この招待を受ければアカデミー賞受賞作品選出の投票権を持つ正式な会員となります。ミナリの演出を手掛けたチョン・イーサク監督と、主演した韓国系アメリカ人のスティーブ・ヨンも招待されました。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。